楽しい。どうも皆さんこんにちは。お久しぶりでございます。佐藤剛でございます。というわけで始まりました、楽しい楽しい NHK 第83回放送でございます。本日もですね、頼りになる相棒が同席していただいておりますので、早速自己紹介をお願いしたいと思います。
広島から来ましたミスターロングヘッドです。オリンピック万歳、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、いやいやいや、本当にもうミスターのおっしゃった通り、
はい、
もう早速ね、日本もメダルラッシュと言いますか、
はい、
もう初日からメダルを取って大変、幸先のいいスタート。
そうですね。
ということでロンドンオリンピックが今まさにもう世界中を巻き込んで、
はい、
開催されているわけでございますけれども、
はいはい、
ミスター、
はい、
あの開会式でインドの先頭並んで歩いてた、行進してた謎の術ってあれ誰なんですか？
わかんないですあれ
あれ誰なんすか。なんかさっきパソコン立ち上げて、ヤフーのトップページのニュース、
はい、
なんかトピックスってあるじゃないですか、
はいはい、
トップのニュースでそれぞれ見出しが書いている、はい、8項目のうちに、1つ開会式で謎の女性行進騒ぎにっていうのが出てるんですね、
はい、
これ僕が言うているそのオリンピックの開会式でインドの選手団の先頭に、
はい、
どう見てもインド代表の人ではない全く無関係の人が笑顔で歩いてたと、
はい
はい、でこの見出しの横、
はい、
見出しの横の写真付きの見出しトピックス、
はい、
ここにも同じニュースが上がってますから、
はいはい、
今もう日本中のこの話題をさらっているこのインドの行進に紛れ込んでいた謎の女性、
うん、
誰なんですかこれ。
オリンピック名物なんじゃないですか。
オリンピック名物、
うん、
まあ、お騒がせ素人、
はい、
えらいインドの方では騒ぎになってるみたいですけれども、
いやでもね、紛れ込んだだけで、
はい、
なんと言いますか、服を着てただけよしとしましょうよ。
服は、なるほどね、はいはい、確かにスポーツの、プロスポーツの場面で乱入する素人といえばどうしても裸のストリーキングというの
は
ね、
はい、
ありますから、
よくいますからね、
はいはい、いやしかしこの写真見てても思うんですけど、
はいはい、
なんでインドの選手たちはこれなんかここで騒ぎにならなかったのかというか、
はい、
もう明らかにインド の, その代表選手たちが着ている制服とは違う服着てますから、
うん、はい、
なんかねこの謎の女性っていうのはこの上が赤の赤一色のシャツに、
はい、
下が緑一色のパンツ、
うん、
そして顔立ちが東南アジアっぽい顔立ちしてるんで、
うん、
これおそらくバングラデシュの人ちゃうかな、
ね、そうですね、色合いからしたら完全にバングラデシュですよね。
バングラデシュのナショナルカラーでしょ、赤と緑は。
そうですね、そうですね。
ねえ。いや、まあ本当に、はい、まあ始まったばっかりで、
そうですね、
ロンドンオリンピックも、これからどんなお騒がせ、事件なんかも起こるのかというところで、
はい。
非常に楽しみではございますけれども。
楽しみですね、私もオリンピック大好きでございますもん。
ね、ああ、そうですか、やっぱりね。
はい。
いいですよね。平和の祭典、スポーツの。
はい、この年になってくると、
はい。
なんかもう本当にみんなを応援したくなりますね。
ああ。そうですね、頑張れ日本だけではないというか、ね、
特に、
はい、
もうみんな頑張れって思ってるのがウェイトリフティングです。
あ、ウェイトリフティング、もしかして、
はい、
ミスターロングヘッド、もしかしてウェイトリフティング女子日本代表の中に推しメンがいるんじゃないですか。
いや、そんなこともないですけども、
あ、特にそういう意味もなく、
まあ、八木かなえちゃんは可愛いなとは思いますが、
いやもうそれ国民の総意でしょ。
いやでも私ね、三宅ひろみさんもなかなかね、
はい、
競技してる時はすごい可愛らしい気がします。かえって
銀メダルを取った三宅選手、
はいはい
はい、
いや
確かにそのなんと言いますか、こうウェイトリフティング、うん、重いバーベルを上げる、
はい、
筋骨隆々のいかつい顔をした女性かなというイメージ抱きがちですけれども、
はい、
ね、三宅選手もこうなんか選手の写真というのを見せたら、なんと言いますか、もう二児の母みたいなおつりって顔されてますか、
はい、
26歳の女性捕まえて、
はい、
これ、ね、失礼なことですけれども、
はいはいはい、
本当にこのね、日本代表の潜在写真といいますか、うん、代表選手の写真を見てると、本当にもう2児の母、男子住まいみたい
ですね。そうですね。
はい。
いや、本当あの競技だけは、
はい、
なんかもうみんながベストを出した上で、
はい、
雌雄を決しようぜっていう感じがしますね。
そうですね。僕もなんと言いますか、順位は後でいいと言いますか。
はい。
まあもちろん金メダル取ったらそれはそれですごいと思うんですけど。
はい。
もうなんかね、この物見遊山と言いますかね、高いところから見ている一観客の意見としては、うん、すごいもん見せてくれよというのがやっぱり一番強くて。
はい。
世界新記録を見せてくれよ、うん。日本新記録を見せてくれよと。
はい。
人間の限界を超えたところをね。
そうですね。
見れたらええなと思うんですけれども、
はい、
まあライブで見ようにも夜勤のバイトが毎日のように入ってましてね、
はいはい、
いや本当にバカかと。いやまあ僕地元の某ボーリング施設で働いてるんですけれども、
はい、
なんで週末のようにこんな来んねんとお前ら。
いや
深夜に
オリンピック見やって話ですよ。
家でテレビを見ろと。バカなんかと。
そうですね。
いやまあそういった方たちが来てくれるので、
はい、
まあ、お給料がもらえるんじゃないかお前はって言われたらね、うん、まあ本当に二の句がつけない部分もあるんですけれども、
はい
はい、まあ、逆に言いますと、
はい、
まあ、24時間で開けてる店が悪いと、
うん、
ね、オリンピック期間中は休みにしてほしいぐらいやと俺も。
そうですね。
俺も店からなんとか出てくれへんかなって言われて出たっとんねん、
うん、
だからここであなたたち消費者が、いや私たちが言ってるからあなたのお給料発生してるんでしょっていうのは若干のお方違い含んでるということを、
はい、
今一度頭に刷り込んでおいてください。
そうですね。俺が無理やり出たってるからお前ら玉が転がせてんねんでってことですもんね。
そうなんです。そういう意味では持ちつ持たれつなんですよ、
はいはい、
あなたたち消費者が常に強い立場にいる、そういった誤解、をここで解かせてもらいます。
はい
はい、というわけで、
はい、
というわけでオリンピックのね、
うん、
話題はこのあたりにしたいんですけれども、
はい、
オリンピックが世界のオールスターならば、
はい、
ね、7月の下旬にありましたプロ野球オールスター、
はい、
ミスターはご覧になりました？
それなりに見ました。
あ、それなりに見た。
はい。
3日目のフジテレビの中継ミスター見ましたか？
あ、3日目の中継は見てないですね、ごめんなさい。
3日目の中継見てないんですか？
見てないんですよ。
3日目のフジテレビのオールスター第3戦、
はい、
解説はフジテレビの解説に、うん、元広島東洋カープの達川光夫さんですよ。
あのね、あのね、あのね、あのね、でおなじみの、
それでおなじみの達川光夫さん、はい、あの人は本当にお金もらって解説してるんですか？
あれ絶対飲みながらやってますよ。
いや本当にね、放送事故に近いんじゃないかという名解説。名っていうのはあれですよ。名言の名、
はい、
名前の名ではなくて、迷うの方ですからね。
はいはいはい。
はい。まあ言うとお祭りですよね、ね、オールスターやから。しかもプロ野球のオールスター、もうスター選手ばっかりが集まる夢の共演。
うん。
それを責任を持ってお送りする放送実況席から。
うん。
こいつ正気かって思うような発言がですね。
ああ、そうですか。
もう二つ三つ、ポロポロポロポロ出まして。
あららららら。
まあ、プロ野球オールスターの名物といえばね、まさにその球場でプレーしていた選手が、うん、プレーを終えた選手が解説席に
あやってくるってやつですね。
ゲスト出演する、
はい
はい、っていうところでね、まあ言うたら元広島東洋カープの達川光夫と、
うん、
現広島東洋カープエースの前田健太がこう並び立つ場面があったわけです。
はいはいはい。
でそこでね、前剣のフォークは握っとるだけやからねっていう口火を切りまして、
はい、
達川が入れてまいりましたけど、
はいはい
はい、達川さんがね、まあその当時、ちょうどバウンドで投げていたピッチャーのフォークがえらい切れると、
はい、
このフォーク投げられたらバッターは手が出ませんよねみたいな、
うん、
いやいいフォーク投げますよこのピッチャーは、ね、横におる前剣を捕まえて、まあでも前剣のフォークは握っとるだけやからねと、
はい、
前剣いつ落ちるフォーク投げるのっていうね。いつ落ちるフォークっていうのは皆さんどういうことか分かりますか？前剣はフォークは投げれないということ。
そうですね。
形だけで、
うん、
ね、形だけ真似して、お前は落ちるフォークは投げれてないな、いつ投げれるようになるんやというのを、全国生放送で。
あら
ー。な、前剣がね、はい、まぁ、あ、ちょっと苦笑いで、
はい、
僕はフォークは諦めましたって言ったんです。な、まぁ実況のアナウンサーなんかも、はい、まぁ、あ、こう、わーっと、笑いが起こって、
はい、
まぁ、あ、なったんですけども、やっぱり OB として許せなかったのか、サッカー3つ最後をピシッと締めましたね。
はい、
まあまあね、前剣はね、カーブとか切れるからええんやけれども、まあ、ちゃんと握っとけよっていうね。
はい。
これ、いわゆるこの、ちゃんとフォークの握りでボールを常に握っとけよ。フォークも投げれるようにせよという。
はい。
先輩風をビュンビュン吹かせる。
恐ろしい立川。
いや、あとですね、
ええ。
阪神の能見ピッチャーが、
はいはい。
解説席に来た時に、まあ、簡単に言いますと、オールスターっていうのはピッチャー不利って言われてるんですよね。
そうですね。
シーズンの公式戦ではないので、
はい、
まあ、内角に際どい球投げて、デッドボールでも与えて、
はい、
こう怪我でもさせたらえらいことになると、
はい、
いうことで、ピッチャーはね、いろいろやっぱり考えながら投げるみたいなんです、
うん、
これに関して、達川光雄がこう阪神の能見に対して、
はい、
やっぱりオールスターはデッドボール当てたらいかんとか、うん、いろいろ考えてやりづらいって聞いたんですよ。
うん、
で能見投手が、まあそうですねと、
はい、
はい、まあ、確かにそうですって言ったら、達川選手が、その当時、マウンドに上がっていた、広島の大竹選手を指して、
はい、
まあ、今見た、今こういう風に大竹が打たれるのも当然だと聞くんですね、はい、能見に。能見選手は、
はい、
いや、いや、そんなことは、ってなるんですよね。
はい、それはなるでしょうね。
当然ですよね。こんなもん、大人どころか子供でも言葉濁しますよ。
そうですね。
ほな、達川さんが、いや、ね、大竹の決め球はシュートなんですよと、
ね、
シュートっていうのはいわゆる内角攻めの球、
はいはい、
いや、これを先に言うとかんと、
うん、
誰がそうですね、やっぱ大竹さん苦しいと思いますねって言えるかと。
そうですね、
言葉が全然足りてないなというね。
いやー、絶対飲んでます。
絶対飲んでるでしょ。
前の晩から飲んでますよ。
いや、本当にね、皆さん、これ最後に、はい、これは、これで僕もほんま、あ、こいつ飲んでるなと思いました。
はい。
極めつけの名解説が、
はい。
ゲスト解説に、西武の中村剛也選手、
はい。
おかわりくんです。
はい。
はい、おかわりくんが来まして、で、その当時、バッターボックスには、日ハムの中田翔が立ってたんですね。
はい。
はい。で、その対戦を見ながら、達川さんが、西武の中村選手に、
はい。
おかわりと、まあ、相性で呼ぶわけです、
はい
はい、おかわり、まあ、言いづらいと思うんやけど、中田翔はおかわりより力があります、なのになんで打てないんでしょうって聞くんですよ、
はい、
あ、そうなんかなと。まあ、野球知らない方はちょっとわからないと思うんですけども、うん、中田選手はどちらかといえば細マッチョ。
そうですね。
で、まあ、おかわりくんこと西武の中村剛也選手っていうのは、いわゆるドカベンタイプと言いますか。
はい。太マッチョですね。
体も大きくて、パワーヒッター。
はい。
なんですよ。
うん。
やっぱりね、こう、パッと見たときに、どっちが力がありそうかって言うたら、やっぱり西武中村おかわりくんの方かな、素人は思うと思うん
です。そうです、素人は思うと思いますね。
ねえ。やっぱこの辺は、言うても、腐っても元プロ野球選手、アスリートということで、うん、中田翔のその潜在能力みたいなのを見極めてるのかなと思う発言だったんですね。
はい。
で、まあ、なんで中田はお前より力があるのに打てないんだっていうことに対して、
はい、
まあ、パリーグを代表するホームランバッターの中村選手は、やっぱちょっとカチンときてる感じで、
うん、
いや、まあ、ちょっとわかんないですね、言うんですよ。
ねえ。
おっと、ちょっと空気おかしなってきたな、思って。
ええ。
で、達川さんが、
はい、
ああ、そう、わからん。おかわり、中田と相撲やって勝てる自信あるっていうわけのわからん質問を。わけのわからん質問をするんですよ、ほんで。
はいはい。
極めつけ。
うん。
いや、プロ野球選手のときはなんで相撲やって勝ち負けの話になるんですか。
うん。
こんなおかしな話ないぞと。
うん。
例えばね、どっちもがホームランバッターなわけですから、はい、どっちもが4番バッターなわけですから、お前、中田より飛距離飛ばせる自信はあるかとかやったら分かるんですよ。
そうですね。
ね、それをなんや、中田と相撲やって勝てる自信あるって聞いて。ほな、それを受けての中村、おかわりくん。
はい。
いやー、まあ、相撲だったら勝てると思いますけどね、って普通に答えてるん
です
よ。
はい。
何このやりとり。そしてこの達川光雄の名解説。
いやー、 完全にテレビの前のおっさんの発言ですもんね。
いや本当にね、少年野球の監督でももうちょっとマシなアドバイスするんじゃ分からないの。
本当ですね、いやうちの達川が失礼いたしました。本当に
いや本当にこれね、ちょっと前のこのカープ芸人といいますか、うん、NHK ゼミナールの広島東洋カープ特集で達川光雄の名解説なんかもう取り上げたらよかったなと思いますね。
そうですね、
ね、
でもねちょっとごめんなさい、最後に一つだけ。
何ですか。
達川のフォローさせてください。
お、達川フォロー、はい、
皆さん YouTube でですね、
はい、
達川の解説がすごいで検索していただくと、
え、お、
とある野球中継で、
はい、
ピッチャーの球種と牽制球を投げるタイミングを全部言い当てるっていう解説があるんですよ。
すごい、そんな知らんかった。
一度探してみてください。あ、これ牽制ですね、はい、って言ったらほんまに牽制しますしね。あ、これスライダーですね言ったらスライダー投げますからね。
すごい、なんかもう予知みたいな、
予知のようなサインを呼んでいるのかっていうような感じのね、すごい解説がありますので。
いや、なんかすいません、なんかちょっとチャランポランなおっさんみたいな扱いしてしまいましたけども。
いやでも基本的にはチャランポランですよ。
まあ言うても腐ってもやはり当時広島日本一になった時の、
はい、
キャッチャーですから、キャッチャーということで、はい、まあ、素晴らしい球史に名を残す名捕手ということでございますけど、はい、まあ、ロンドンオリンピックも、
はい、
もちろん白熱しております。皆さん注目していただきたいですけれども、今後もですね、ぜひフジテレビの達川光雄解説員の解説にも耳を傾けていただきたいと思います。
はい、
はい、あれ一瞬今達川さんが通りましたね。
通りましたね今ね。
はい、 ありがとうございました達川さん。
あ、どうもありがとうございます。
はい、というわけで楽しい NHK 第83回放送本編スタート参りたいと思いますので、本日もお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
楽しい NHK、 この番組は可愛いエクスポッドをこれでもかというぐらい使って配信しております。
楽しい NHK、 合言葉は宇宙船地球号。
風が吹けば桶屋が儲かる。
さあ、このコーナーでは日本の古式ゆかしいことわざ、風が吹けば桶屋が儲かるにのっとりまして、世の中の神羅万象、あらゆるものが実は密接につながっているんだよということを、さまざまな角度から検証して、一つの答えを導き出していこうじゃないかという知的教養バラエティーコーナーでございます。引き続きミスターロングヘッドさんにご同席をいただいております。よろしくお願いします。
キューちゃんよろしくお願いします。
俺ミスター昔懐かしい小出義雄監督のモノマネですか、マラソンの。
そうですね、
高橋尚子を育てた名伯楽、
沿道で応援する、
はい、
監督を今ちょっと演出してみました。
小出監督のモノマネを2012年にするその意図、それちょっとお伺いしていいですか。
あ、聞きたいですか。
はい、
あのね佐藤さん、
はい、
キューちゃんっていうのは大事なんですよ。
キューちゃんっていうのは大事。
大事なんです。
え、どういうことですか。はい、
あのね、
はい、
世の中にはキューボタンってのがあるんですよ。
キューボタン、
はい、
なんかテレビのリモコンのキューボタン。
違います。
キューのボタンですか。
違います。5秒前、
はい、
4、3、2、9のキューボタンですね。
はいはい、放送業界によくある言葉ですよ。
はい、
ねえ、Q っていうのは大体こうスタートと言いますか、はい、まあ、収録開始の合図ですから。
はい
はい、
その Q ボタンを押したら、
ええ、
押すと始まるんですよ。
そうです。
はい、
我々でいうところのこの録音が開始されるわけですよね。
そうですね。
はい、
その Q ボタンをね押し忘れる不定の輩がおるんですよ。
ええ、誰なんですかそんな。え、ミスターですかもしかして。
胸に手を当てて考えてみなさい。
胸に手を当てて考えますよ、うん、じゃあ今右手を左の胸に当てました、
はい、
うん、ごめん俺やったごめん。
そうでしょう佐藤さん。
いや大変申し訳ございませんでした。あのオープニングとこのコーナーでの音質の違いがはっきりわかると思いますけれども、
はいはいはい、
あのオープニングは本当にワシントンから電話でつないでるみたいな感じの音質になってたかと思います私の声が。
はい、はい
はいはい、ちょっとミスターロングヘッドの方で、電話を通してのバックアップというのを取っていただいておりまして、
はい、
そちらの音声を使ってオープニングではお送りしたわけでございます。
はい
はい、そしてこのコーナーからは私が自前で持っております可愛い楽器の、
うん、
ね、ポッドキャスト作成 ツール、作成ソフト、誰でも簡単にポッドキャスト番組が作れちゃうでおなじみの、エクスポッドで録音をしておりますから。
いや、素晴らしいソフトだ。
ええ。このコーナーからはクリアな音質でお届けできていると思いますので。
これだけこのソフトには違いがあるんだよっていうことですね。
はい、そうなんです。はい。ポッドキャストをしたい。エクスポッドを買えばこれぐらいの音質で誰でも簡単にね、もう、ほぼワンタッチでできてしまう。
そうですね。ね、そのワンタッチを忘れたんですよね。
そうなんです。そのワンタッチを忘れてしまいましてね、申し訳ございません。
これだけは河合さんでもどうしようもないですからね、このワンタッチだけはね、
本当に。これはね、アフターケアでも及ばないところでございますから。はい。はい、というわけで、風が吹けば桶屋が儲かるのコーナー、久しぶりでございますけれども。
はい、はい、そうですね。
はい。早速、お題発表いきたいと思います。
はい。
まずは、スタートの風の部分。こちら三重県にお住まいのビスカットさんからいただきました。
質問ありがとうございます。
ありがとうございます。コストコに行くと、はい、コストコ
に行くと、
コストコってあれですよね、あの外資系の、
そうですね、
なんかむちゃむちゃでかい業務スーパーみたいな感じの。
この秋ぐらいに私の近所にできるんですよ、コストコが。
お、広島にコストコ進出。
なんとマツダスタジアムの隣にできちゃうんですね、
はい、あーっと確かに人が集まるところですよこれは。
いや、我が家の周りが渋滞し上げて困ります。
おー、なるほどなるほど。いや、しかし、そして地元商店街から、響く悲鳴。
まあまあ、でもね、あの辺そんなに商店街ないから大丈夫です。
あー、そうなんですか。
はいはい、大丈夫です。
はい、コストコに行くと最終的にはどうなるのか、はい、お送りいただいたのは山口県にお住まいの鎌田交代局さんからいただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。いつ聞いても面白いラジオネームですね。
そうですね。
はい、翌日に疲れが残る。はい、まあ、最終的に翌日に疲れが残るんですよね、コストコに行くと。そして間に一つ何か決まりのテンプレートを当てはめたいと思います。テンプレートといいますか、お題を差し込みます。はい、はい、コストコに行くと、どうなるのか。三重県にお住まいのビスカットさんからこちらもいただきました。ありがとうございます。はい、死ぬほど痛い思いをして、
うん、
はい、まあコストコに行くと、
はい、
ほな、まあなんかいろんなことがあるんですよ。
そうですね。
その間の一個に、まあ一回死ぬほど痛い思いをすると、
はい、
でまあ最終的に翌日に疲れが残る、
はい、
この流れを我々に、解明していただきたいということになりますね。
はいはいはい、はいはい。
それでは間に入る回数をミスターロングヘッドさんに決めていただきましょう。はい、サイコロお願いします。
はいはいはい、いきますよ。よいしょ。はい、出ました。この度はは
い
5回です。
5回、了解をいたしました。
うん、
さあそれでは、参りましょうか。早速。
そうですね。
はい、それでは風が吹けば桶屋が儲かるスタートです。
キューちゃん、
キューちゃん、
はい、今回はドラの音ではなくて、さっきのコーナーでミスターロングヘッドが怒鳴りで入れたキューちゃんの言葉を入れました。
はい、
キューちゃんスタートでございます。
キューちゃんスタート、キューされましたね今ね。
はい、
はい、
コストコに行くと、
はい、
コストコに行くと、そうか、5回あるからな、はい、なんかね、スタートとゴールだけで見たら、
はい、
なんか店の中だけで済みそうな話じゃないですか。
そらそやろって感じも若干するんですけどね。
確かに確かに、もうコストコっていうのは本当に敷地面積も広いですし、
はい、
だいたいね、あの物を入れるカートの大きさっていうんですか、
はい、
あれがね、皆さんが想定しているいわゆる日本のスーパーマーケットで使う、
はい、
手押し車の4倍って考えてください。
あのね、小学校3年生だったら7人入れると思います。
はいはいはい、7人乗りの乳母車ぐらいの、
はい、小学3年生ぐらいでしたら7人入りますね、あれは。
はい、
はい。
それぐらい大きい、まあ、カゴを押す車、うん。確か店員さんがなんかローラーブレードかなんかで移動してるんですね。
海外ではなんかそんな話聞きますね。
ええー。それぐらい大きいところでございますから。はい、だから今回はね、いろんなその、コストコ1個に絞り込んで、
はい、
刻んでいってもええような気がするんですよね。
そうですね。
はい。
ね、
ということで、まあ、コストコに行くと、うん、子供がテンションめちゃめちゃ上げるんですよね。
そうですね。
はい。
はいはいはい。そりゃそうですよ。
はい。
じゃあもう私もすぐ行きますね。
はい、お願いします。
子供が、
はい。
めっちゃテンション上がるとですね。
ええ。
親の言うことも聞かずに、 うん、もう点でバラバラいろんなところにを駆けずり回ります。
はいはいはい、
うん、
確かにそうですね。
言うこと聞きゃしませんから。
店内を走り回る子供が、はい、店内を走り回ると、そうですね、まあ、やっぱり言うてもこのコストコに行くとのコストコに行った、まあ、親子ですよね、
うん、
この親子の親っていうのは、うん、やっぱまともな人間であってほしいと言いますか、
はいはいはい、
まともな人間というまともな親であるという認識で進めます、
はい、
もちろん子供をいさめるわけですよ、
うん、
こら走ったらあかんよと、
うん、
ね、いろいろ言うんですけれども、しかしね、このこら走ったらあかんよ、追い子供を追いかける捕まえる、これがね一人っ子二人っ子ぐらいやったら親一人二人のね、
はい、
手でも全然余るんです、
うん、
せやけどね、この親、あのここの親御さんはあの頑張りました、
うん、
この家庭は子供が12人に出るんですね。
頑張りましたね。
8男4女。
わ
ー。上が小学6年生。
うん、
で、下が小学2年生です、一番下が。
あら。
だから双子三つ子率がめちゃめちゃ高い。
高いですね。
はい。4年間に凝縮されてるのに、
うんうん、
12人子供いてますから。
はい。
はい。小6から小2、ね、男の子、女の子、しかも双子、ね、うん、兄弟だけじゃなくて双子とか乗っかってきたらもう、そら、もうわんぱく盛り、も意思の疎通が図りまくれてるわけですよ。
はい。
ね、となればですね、
はい、
まあ、子供たちが、この、コストコの中にある、
うん、
それこそ日本のスーパーでは目にしないような商品の数々、外国製の、
うん、
ああいうのを使ってですね、まあ、お城みたいなのを組み立てたりとか、
はいはい、
するわけです。
はい。
はい。で、お母さんがね、それをもう片っ端からも片付けながら、もう何してるの言いながら。
はい。
ほなら、お母さんお母さんって後ろからね、声をかけられるわけですよ。はい、自分の子供の声、聞き覚えのある声がしたら、何って振り返ったら、
はい、
ね、これも外国でおなじみの、スプレー缶やけど、うん、中からクリームが出てくるみたいなんで、はい、顔に落書きされたりとかね。
はい。
はい。で、いい加減にしなさい言うてお母さんがもう爆発するわけです。
はい。
お母さんが爆発したら、またその後ろからちょうどですね、先ほど言いました、小学校3年生の子供なら7人は乗れるであろう。
はい。
手押し車。
はい。カートですね。
に乗った残りの子供全員が。
はい。
言うたら、まあ自分の子供12人のうちの、まあ8人から10人ぐらいが乗った車、手押し車が、いい加減にしなさいで、怒ったお母さんの後ろから思いっきりぶつかってくるわけです。
なるほど。
はい。もうまるでアメリカの映画のワンシーンを見てるかの
よ。はい。
もうおそらくクレイマーでも、
はい。
子供が12人の設定でこれやったら、ダスティン・ホフマンネグレクト起こしてるやろなって。
そうですね。
はい。まあ、店内を走り回った子供たちを、親が注意をするんだけれども、うん、もう店内ひっちゃかめっちゃかで、最終的に、カートに乗った子供に、引かれるという。
なるほど。
引かれます、お母さんが
引かれます。
はい。
もうするってえとですよ。
はい。
もうこれしかないでしょう。
はい。
お母さんは、
はい、
死ぬほど痛い思いをしますよね。
いや、そらそうでしょう。
ええ、
そらそうでしょう。
なんやったら
完全に体曲がったらあかん方に一回曲がりますからね、
もう、ええ、なんやったら死ぬほど痛いじゃなくて死にますよ。
いや、下手したらね。
下手したら
下手したらですよ。
場合によっては死にますよ、これ。
ええ、子供がだって8人は乗ってるわけですからね。それぐらいの重さのカードがぶつかってくるわけですから、ね。
ええ。
ええ。言うてもやっぱり、ね、12人の子供を一手に面倒を見るお母さんですから、もうパワフルさが違いますよ。
う
ん、
そうですね。
ね。一命を取り留めるわけです。
そうです、そうです。
ね。一命を取り留めると言いますか、お母さん今まで出したことないぐらいの声を出します。
はい。
そのカードがぶつかった瞬間にね。
はい。
おそらく子供たちが聞いたことない。みたいな声を聞くと思います。ね。
うん。
で、お母さん一回倒れます。
はい。
な、子供たちが、お母さん大丈夫？ね、ことの重大さが分かってない子供たち。
はい。
お母さん大丈夫？ 2 分ぐらい声をかけても応答がない。はい。あれ？お母さんの様子がおかしい。いつもと違う。お母さん？お母さん？お母さん！言って12人全員泣き出すわけですよ。
あらららら。
ね、ごめんなさい。僕たちが悪かった。お母さん目を覚まして。 ほんならお母さんがボソッとつぶやくわけです。
はい。
これからはお母さんの言うこと聞くって。ほんなら子供たちは、お母さんの言うこと聞くって言うんですよ。
うん。
ちゃんとお母さんが留守してる間も留守番できる、弟や妹の面倒見れる、見れる、ちゃんと見る、嫌いなピーマンも残さへん、嫌いなピーマンも食べる、約束やであんたら言うて起き上がるわけですよね。
はい。
お母さんが、ほな子供たちが、わあお母さんが生き返った言
う
て、
うん、
喜ぶわけですよ。
そりゃそうですよ。
そして最終の5つ目に入るのが、
はい、
ここで行きますよ。
はい。
これ間ですからね、今言ってたのは。
今のは。
ええ。この子供たちのやりとりがあって、お母さんと約束をして、
うん、
5番目に、お母さんがこれ一人で、散らかったものを全部元の場所に直す。
うん、
これで最終的に、翌日に疲れが残るんですよ。
そりゃそうですよ。
ね。もう店内がもうひっくり返されてますから。
ひっちゃかめっちゃかですよね。
ええ。でもね、ここでやっぱりこういうことがありましたけど、
うん、
コストコ連れてってお母さん大変な目に遭いましたけど、
はい、
やっぱ子供と約束ができた、
うん、
お母さんにとってはコストコでも買えないようなものが手に入ったやなっていうことやと思いますね。
な、誰がそんなうまいことを言えた。
子育てって大変やけど、やっぱりそれ以上にやりがいがあるもんなんやなって思いましたね。以上っす。はい。というわけで、皆さんよろしいでしょうか。コストコに行くと死ぬほど痛い思いをするけれども、親子の絆が深まって、親子の絆が深まるけれども、最終的には翌日に疲れが残りますんで、次の日はパートお休み取っといた方がいいと思います。以上、数が吹けばおケアが儲かるのコーナーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
全米が涙した感動の物語、ついに日本上陸。馬から落馬し、怪我で負傷した小さな少女を救ったのは、頭痛の痛みに悩まされる老いた老婆だった。映像化不可能と言われたロイス・クライドの小説を完全映画化。最後のラストシーン、あなたは泣いて涙する。回りくどい話、来年の夏の初夏上映。
オワコン再生会議。さあ、このコーナーではオワコン、つまり終わっているコンテンツ、もう時代遅れだよと、もう衰退産業じゃないかみたいなことをですね、改めてここで取り上げまして、オワコンになったということは当時流行っていたということですから、
うん、
あの時の輝きを取り戻すにはどうしたらいいのか、あのブームよ再びみたいなことをですね、そんな業界の人間とは一切、感知していない我々二人がですね、ああだこうだいろんな意見を出し合って、オワコン産業の未来を憂うというコーナーでございます。引き続きミスターロングヘッドさんにご同席をいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということでございまして、
はい、
前回はタバコということでございましてね、
はい、
こちらも大反響はいただけなかったんですけれども、
今のところですね。
はい、このコーナー未だに大反響をいただいておりません。
ん、
はい、大どころか小反響もいただいてませんので、
そうですね、
結構ね明暗や思って作ったコーナーなんですけど、
うん、
これはすごいでと、これはみんなこぞって聞いてくれるはずやでって思って作ったコーナーなんですけど、あまりにも反響がないので、
うん、
コーナー考案者の僕としては最近不安に襲われています、
うん、
はい、皆さんの意見ね、ぜひよろしければ、こんなオワコンの話してよみたいなのでもいいので、ぜひ送ってください。
そうですね、
はい。ということで、記念すべき第4回目のオワコン再生会議で取り上げるテーマはこちらです。百貨店。出ました、百貨店ですよミスター。
うーん、
もう百貨店、もう今はもう百貨店って書いてオワコンって読みますからね。
ルビーが振ってありますね、オワコンって。
デパートではなくてもオワコンですからね、百貨店は。
はい、
はい、ということで、まあ百貨店がもうオワコンになってしまった。昔はじゃあどれだけすごかったんだと、
はい、
ね、百貨店についてちょっと説明をしたいと思います。
うん、
まあ 百貨店と言いますと、もう当時、まあ、我々の親が子供の世代っていうんですかね、
はい、
となればお出かけの一つの選択肢であった、
うん、
百貨店に行くからちょっとおめかしをするとか、
そうですね、よそ行きを着て行ってましたね。
そうですね、ベベ来てと言いますか、はい、関西でいうところのね、関西もね百貨店元気ですから、昔から阪急とか阪神とか行さんありますからね、
はいはいはい、
はい、そして、街中では買えないものを百貨店で買うと、近くで買えないものを百貨店で買う、
うん、
ね、近所にないものは百貨店で買えた昔は、
うん、
そしてやはり何と言いますか、百貨店ブランドでございますよね、
はい、
百貨店に行ったよといえば、まあ、ちょっと話は戻りますけれども、うん、近所の子供に自慢ができるデパートの屋上で食べたお子様ランチなんていうエピソードはもう本当に年配の方でしたら誰もが通った道といいますか憧れた情景ではないのかなと思うんですけれども、ここ近年の百貨店の衰退ぶりは目に余るものがあるのではないかなというデータがこちらでございます。
はい、
なんと2008年、コンビニエンスストアが百貨店の売り上げを抜き、百貨店は小売業界では第3位に転落をしてしまいました。
あらららら、
まあ、もちろん第1位は生鮮食品等を取り扱ったスーパーマーケットですね。
はいはいはい、
まあ、ここは別格としても、
うん、
なんとコンビニが百貨店を抜いてしまったという。そして今全国の百貨店協会というね、うん、あの全国的な百貨店が百貨店の連盟があるんですけれども、
うん、
こちらも年々、加盟店数が減り続け、今では250を切るという、
うん、
まあ、ちょっとこちらのリサーチ不足で最大何店舗あったのかと当時、
うん、
というのがちょっとこちらでは出せなかったんですけれども、ウィキペディアによりますと最近は当時の300を切り250に迫ろうかという勢いだというふうな記述も見られました。
お
ー、そして、最近はですね、ビジネス経済番組なんかテレビのドキュメントを見ておりますと、百貨店が取り上げられるのが非常に多いんですね、機会が、
はい、
いかに百貨店にお客様を取り戻すか、百貨店の商戦、うん、裏側密着みたいな特集が組まれることがあります、
うん、
というのもですね、もちろんそうなんですね、食料品はスーパーマーケット、
うん、
そして生活雑貨はわざわざ百貨店に行かなくてもコンビニで事足りると、
うん、
そして、スーパーコンビニをも駆逐してしまうんじゃないかというぐらいの勢いで近年、メキメキとそのシェアを広げてくる、広げているのがアマゾンをはじめとしたネット通販、
うん、
百貨店はこれからどこへ向かうべきなのかというのですね、
はい、
今回ちょっと新たに、提言といいますとか、このオワコン再生会議で掘り下げてけんけんがくがくの議論をですねしていきたいと思いますので、
経済の方にまでメスを入れるということですね。
いやー、やっぱりね、百貨店がですね、
はい、
もう毎年閉まってます、その大きい店が、
はいはい、
でそのね、百貨店最後の営業日閉店時間、店の前に従業員一同と、支配人も先頭に立ってね、あの沿道で集まった当時からずっと通ってた常連客に対して、今まで大変お世話になりました、どうもありがとうございましたって全員で頭下げるあのシーン、
うん、
あれはね、僕はあの今回この百貨店というテーマを取り上げときながら、百貨店に連れてってもらったとか百貨店に行ったっていう経験がないんですね、
ほう、
大人になるまで、
うん、
はい、だから僕からしたら百貨店デパートっていうのはすごく遠い存在ではあるんですけど、うん、最終営業日の支配人はじめ従業員全員が店の表に立って外の顧客に対して頭を下げるあのシーンっていうのは、僕、そんな僕から見てもちょっと胸にくるものがありますんで、やっぱりなんとかしてね、それだけやっぱり地域の人に今まで愛されていたという実績はあるわけですから、経営さえうまいこといけばまだまだねやっていけるわけですよ。ということでここでですね、やはり集客という面で一個提言をしたいなと思うんですけれども、やっぱりね、集客というのはイベントやと思うんですね、
うん、
でもちろん集客というのはこれ利益につながってきますから、
はい、
でイベントを打つべしっていうのが僕の一つの提案ですと、
はい、
そしてここでね、百貨店の方、従業員の方たち、アホかと、
うん、
イベントなんかもう毎期どころかもう毎週のように売っとるわと、
うん、
おっしゃると思うんです、
はい、
しかし僕は言いたい、あなたたちがやっているイベントというのはもうマンネリ化しているんだよと。
うん、そうなんですよ。
あの駅の中吊り広告、電車の中吊り広告なんかで、まあ、関西でしたら阪急百貨店とかありますんでね、
うん、
阪急電車や阪神電車乗ったら百貨店のそれぞれのイベントの広告が出てるわけですよ。まあ決まって鉄道忘れ物市か、
うん、
ご当地バイヤーおすすめのお取り寄せ、はい、
うん、
うまいもの物産展、
物産展、
これしかしてないですやん。
そうですね。
ほんなもう行く客限られてくるわけですよ。
そうですね。
はっきり言いますよ、鉄道忘れ物市はおばはんと年寄りしか行きません、
うん、
ほんまにお金を持った富裕層は鉄道忘れ物市なんか行きません。
そうですね。
ね、高額商品は売れません、うん、そんなことでは。ね、うまいもの市も実際行って、ああ美味しそうって買います、で家帰って食べます、
はい、
そないうまないですね正直思ってたより感すごいです。
あーっていう感じがしますよね。確かに、
はい、ああなるほどなるほど、そうか、まあ確かに美味しいな、うん、ね、ここでキーになる言葉、キーワード、あ、まあ確かにこれですよ。うわ美味しいじゃないんです。
そうです、
ね、ああはいはい、ああまあ確かに美味しいな、まあまあ並んで買うただけの価値はあるかな。これプラマイゼロになってるんですよね。
うん、
プラスにはなってないです。並んで買っただけの価値はあるっていうことは、並んだことはマイナスやと。で味わった味がうまい、これが相殺されてるってことですから。
そうですね。
また行こうってならないんですよ。
うん、
なのに同じことを繰り返している百貨店、そしてご当地バイヤーたち、これはね、ご当地物産展ビジネス、ね、貧困ビジネスにも勝るぐらい、百貨店が食い物にされています。
うん、
はい、ご当地バイヤーたちに、
うん、
今まで百貨店のイベントで、こういうのなかったと思うんですよ。
はあ、
対決色を押し出したイベント、
うん、
まあ、どっちの料理賞じゃないですけれども、
はいはい
はい、例えばね、何々対何々、その結果が何月何日、どこどこ百貨店、何時から、のイベントで決まるみたいなやったら、これは顧客のギャラリーの関心誘うわけです。
ほうほうほうほう、
はい、例えばですよ、まあ、さっきも言いました、百貨店のレストラン、
うん、
もうこれは敗訴の人たちの、ね、社交場ですよ言うたら、はい、子供たちにとっては一生の思い出になるような場所、
うん、
百貨店のレストランフロアに洋食屋が何軒ありますかっていう話です、
うん、
ね、限られてるわけですよ、百貨店の敷地面積っていうのは、
はいはい、
ね、飲食フロアっていうのは出店できる箇所、スペースっていうのは限られてるわけです。そんなところに似たような店出してもしょうがないじゃないですか。
そうですね。
じゃあね、似たような中華料理屋が出したいと言うてきたら、これ中華料理屋同士で私有を対決させて、勝てば、勝った方を残せばいいんですよ。
ほ
ー、ね、ガチ対決で、
うん、
出店数を一つに絞ると、
うん、
そして審査は一般審査100人の投票、一般審査員というのはこの百貨店を愛してやまない顧客、
うん、
もちろんね、百貨店側っていうのは常連さんっていうのを把握してるわけです、
はい、
百貨店特有の何かしらのメンバーズカードみたいのを発行してるわけです、
うん、
ということは住所分かってるわけです、
うん、
となれば審査員に選ばれましたより裁判員裁判の通知じゃないですけど、はい、あなたが今度その料理対決の審査員に選ばれましたんで、ぜひお越しください、いつもね、ご愛顧いただき誠にありがとうございますと、
うん、
なんやったら交通費も出したらいいですよ。
なるほどなるほど。
もちろんこの100人分の料理を振る舞う材料費なんかもこれ百貨店持ちですよ、店じゃなくて、
うん、
でこれに関して百貨店が、いやさすがにね、その顧客の審査員の交通費を負担とか、うん、材料費の負担はねちょっと重たいですねっていうのであれば、もっとうまい宣伝の仕方を考えなさい、
うん、
そして、それをそのイベントを売った後にペイできるだけの客が来るぐらいのイベントを打ちなさいっていうことです。
そうですよね。
損をして得を取らなければお客さんは来ないわけですよ。
そうですよ。
ペイできるだけのプロモーションができないから、
うん、
ね、鉄道忘れ物市とかあんなもん遺失物横領ですからね、言うたら
そうですね、時効によってねあれしただけですから、はい、本当に
そうなんです。言うたら遺失物、勝手に人様のもん売りさばいてるだけですからね、あれ。まあ百貨店側は場所を貸してるだけなんですけど、言うたら共犯ですよあれ。
法助ですよ、法
助。あんな言うたらマネーロンダリングですからね。マネーロンダリングに使われている銀行みたいなもんですから、うん、百貨店は。はい。あと例えばそのリラクゼーションフロアね、
うん、
さっきはあの飲食フロアでしたけど、
はい、
リラクゼーションフロアのマッサージ、
はい、
これも対決。例えば足つぼマッサージ、フットマッサージ、うん、2つあんねやったら対決して審査員の評価が高かった方が出すと、
うん、
言うたら確実に、ああ、あっちの店はあかんかったな、今度あっち行こうにはならないんですよ、
うん、
ああこの店合わんかったなやったらもう人の百貨店に行かなくていいわけですから、無駄なお金を落とさなくていいわけです。
そうですね、
消費者は、
うん、
そして100人の審査員がおってこっちの方がいいってなったわけですから、なって決まった店が入るわけですから、ああ、あんまり私には合わへんかったなっていう確率はぐっと下がるわけです、
うんうんうん
うん、ウィンウィンですよねこれ。だから
そうですね、
百貨店もお店も お客さんも、
うん、
はい。でね、マッサージ店も、まあ、どんな手を使っても僕いいと思うんです、
うん、
生き残るためなら、
うん、
だからその一般審査員で男性客がいればこれ最悪抜きもありやと思ってます。
性的なマッサージですね、
性的な、はい、抜きありやと思ってます。その一本抜いとくみたいな、皆さん百貨店の百という字思い浮かべてください。漢数字の100です、
はい、
ね、位置抜いてくださいよ。白いのが残るじゃないですか。
誰がだからそんなうまいことを言えと。
白いのが残るね、うん、百貨店ですよ、百貨店なわけですここは。
お
男がスパークをするわけですよ。
なるほど、
ある意味で、
うん、
そしたらこれまた男性客、なかなか寄りつかない男性客、
うん、
これ百貨店に駆けつけるわけですよ。
そうです、
ね、あんまり百貨店でね、中年以上の男性で一人で来られるお客さんって少ないと思いますよ。
そうですね、
これかなり大事な客層です、
うん、しかもお金持ってますよそういう人は。
そうなんです、そうなんです、はい。当然そのね、百貨店の戦略というて噴水効果っていうのがあるらしいんですけど、うん、なぜデパ地下に食料品を置くのか、
うん、
これはね、この噴水で巡る水をイメージして、
うん、
あの百貨店の階層っていうのは、うん、それぞれのフロアにあの物を置いてるらしいんです。
お、
1階には女性用化粧品、
そうですね、
2階3階が女性の服、
はい、
4、5が男性の服、はい、っていう風に並んでると思うんですね、
うん、
これね、人間の心理をうまくついた非常にバランスの取れた配置らしいんですよ。
ほう、
上から下に下っていく、
うん、
1階から入ったお客さんがまず上から行くんです、
はい、
お父さんのちょっとしたハンカチ買いに行ったりとか、
はい、
でお母さんの服をどっさり買うて、うん、で最後は地下で食料品を買うて1個上にエレベーターで上がって電車で帰るみたいな、
うん、
だからあまり長い時間あの重たいものを持ったりだとか生ものを持たなくていいようにっていう風にね考えて作られてるみたいなんですよ、
うん、
だからね、最上階にねこの抜きありのマッサージ店作ったらいいんですよ。
ただね、最上階からこうバッと吹き出るわけですよね、こう。
そうなんです、
噴水のように
最上階からバッと吹き出てね、もうフラフラになった男性がそれこそ重力にね従うように各フロアを降りていく、
はい、
あ、そういえば5階に立ち寄ったけど男性用紳士服のフロア、あ、そういやネクタイ新しいの欲しかったんな、ほな最後ちょっとね、3万握りしめてきたけど、
うん、
5000円余ったから、
うん、結構するな。
やっぱ百貨店のマッサージ店ですから高いわけですよ。
なるほど。
ね、3万握りしめてきたけど5000円余ったから、うん、あのネクタイの1本でも買うていこうか、ありがとうございました、これ売り上げにつながるわけです。
なるほど。
ね、この辺でね、やっぱり集客イベントね、あと入れるテナントお店、
うん、
考えて作っていったらいいんじゃないかなというふうに思いますね私は。
いやでもその対決って確かにちょっと面白いですね。
ないでしょこういう対決色のあるイベントって、なかなか。
いやもうだったらね、逆に、
はい、
デパート百貨店業界総出を上げて、
はい、
例えば梅田で阪急対阪神とかやってもいいですよね。
うわーいいですね。まあまあ確かにちょっとね、今阪急阪神ホールディングスって兄弟会社になってしまいましたんで、 あ、兄弟会社というか、あの同じ会社になってしまいましたんで、
まあまあ、
まあ大阪は言うても大丸もありますし、
そうですね、
この間三越伊勢丹できましたからね、北区は
その辺を提携してどっちもに お客が来るようにするぐらいの、
はい、
何か起爆剤が必要なんですよね、きっと。
確かに確かに、百貨店同士で手をつなぐっていうのは、
はい、
経営統合という意味で阪急阪神はありましたけど、
はい、
敵対している会社同士が企画だけで手を結ぶっていうのはあまりないです
ね。そうないですね、確かに確かに、
はい、それこそ例えば北区にある阪急、梅田の阪急と、
うん、
南阿倍野にある近鉄百貨店、
うん、
ここが手を結んで、
うん、
阪急と近鉄どっちも行けばいいことありますよみたいなことをすれば、
そうです、ね、
これ北と南の間で移動するだけでまた経済効果生まれるわけですよ。
あ、そうですよ、しかもあれですよ佐藤さん、
何ですか、
なんだかんだで200貨店になってますからね。
200貨店
百貨店と百貨店がタッグ結んだらもう200貨店じゃないですか。
いやミスター、
何ですか、
僕は百貨店と百貨店が手を結んだら、単純な足し算じゃなくて、
うん、
僕は掛け算やと思いますね。
あら、
万貨店ですよ、
ね、万貨店ですね。
百貨ではないです、
万貨でしたか、
万貨です、これおまんかですこれ。
いや、まあ丁寧にね、丁寧に言いましょうよ、
言うても敗訴な場所です、
はい、
ね、ということはやっぱ大をつけるべきです。
そうですね、おまんか店です、
はい、本当におまんかです本当に。だからそのブルジョアジーが、
うん、
おまんか行くなわけですよ。おまんかに行くんですよ。
そうですね、
はい、
佐藤さんちょっとごめんなさい、コーナーの趣旨がだいぶ変わってきた気がしますよ。
おまんか行きっぱなしなわけですよ。ごめんなさい、もう止めます、もうここで止めます、
はい、
ここで止めます、だってまだコーナー終わってないから。
そうです、終わってないです、まだね、
はい、とんでもない脱線だ本当に。なんだおまんか行きっぱなしって。
悪ふざけもいいところだ。
何を言ってるんだ本当に。はい、あとですね、
はい、
先ほどイベントの話をしました、
うん、
今度は売るものですね、
うん、
百貨店で売っているもの、
はい、
僕百貨店っていう言葉ね、
はい、
これすごくよくできた言葉やなと思うんですよ、
うんうん、
よう作ったなと言うたらこれデパート あの日本語版じゃないです
か、はいはい
はい、デパートってこういう意味ないと思うんですよ、百貨店もう4デジのごとく、
う
ん、
そうです
ね、もう言うたら、ね、昔の人はだから百っていう字がもう何でもありみたいな、
はいはいはい、
イメージで捉えてたわけですから、うん、もう百貨店に行けば何でも揃うよっていう。しかしね、この百貨店っていう言葉今もう現代ではちょっとそぐわないんじゃないかなって思うぐらい、うん、
確かにね、
もう百貨店がもうコンビニのことを指しても問題ないような気がするんですよ、
うん、はい、
生活に必要なものはもうその辺の小売店で揃う時代になってきてるので、
はい、
ということで百貨店が今後売り物に関して掲げるべき目標っていうのは、
はい、
100ではないです、
はい、
線です、海線山線、
うん、
もう何でも売る。例えばあの鹿の頭の剥製の壁にかける飾りありますよね。
、はい、
誰もが見たことあると思います、
はい、
そして誰もが今頭に浮かんだと思います、はい、ああ、あれかと、はい、あと祝日に、
うん、
どうですかね、皆さんのお宅の近所ありますかね、お近くの家にあの祝日になると日の丸掲げてる家、
はいはい
はいはい、この日の丸の国旗とか、
うん、
あれどこに売ってんねやろうって思うものを全部百貨店で用意しとくべきです、これは、
うん、
あれが欲しいな、あれでもあれどこに売ってんねやろう、インターネットとかでもどうやって調べたらいいの、あの鹿の頭の剥製 あの壁にかけるやつっていうね、
うん、
あ、じゃあインターネットで調べるのめんどくさいから、あ、今度大阪行くからほな百貨店寄ろうかってなったら、
うん、
あったあった、すいませんこれくださいで売れるかもしれないわけじゃないですか、
はいはい、
でもちろんだからその海線山線何でも売る、もちろんだからこれ店頭展示は必須なわけです、
うん、
店に必ず置いとかなければならない、
はい、
だから最悪僕今の百貨店の売り場面積は保持した上で、
はい、
100から1000、海線山線2000って考えて20倍ぐらいの品物を、
うん、
扱うわけですから、
はい、
もうドンキホーテくらいの通路の狭さになっても僕いいと思います。
えらい積み上げましたね、
はい、はい。だからあの火事にならないようにだけ気をつけてください、
はい、
ドンキホーテの通路は火事になったら終わりですから。
終わりですね。
ですから、今までになかったものをね、
うん、
置くという英断、
うん、
風呂場にそのタッチバックをするときにですね
、はい、
女性が捕まる用の取っ手を風呂場につける道具があるんですよ、
はい、
これね、バックオーライ君っていうらしいんですけど、
はい
はい、このどこ売ってるんですか。
どこ売ってるんでしょうか。
ネット通販ですかね。バックオーライ君まで分かっていないならネット通販で買うのかな。
そうかもしれない。
でもね、ネット通販最大の逆転っていうのは店頭展示じゃなくて画像しか見れないんですよ、
はい
ね、手に取って物が見れない。あ、握った時にこういう感じになるのかっていうのが分からないわけです。
そして握り心地とかね、その
そうなんです、
荷重がどれぐらいまで耐えられるかとかですね。
そうなんです、そうなんです、となればですよ、やっぱりね、バッグオーライ君欲しいわって買うて使ってみた、なんか握り心地がいまいちやわって女性が乗らない、こうタッチバックをする意味がなくなるんですよね、
うんうんうん、
女性の乗らないタッチバックなんていうのは、うん、もうタッチバックではないですよ。
そうですね、
ね、となれば、ああ、バッグオーライ君欲しいな、あ、ほなこの百貨店行って一緒に見に行こうか、これでいいわけですよ。
そうですね、
百貨店の一番上最上階にバッグオーライ君用意しておいてくださいよ、
ね、その
ほなその下下降りていくまでの間他にもなんか売れるでしょ。
そうですよ、
百貨店じゃないですよ、漫画店ですよ
ね、漫画店のピンクのカーテンの向こうにそういうの置いといてくれたらいいわけですよ。
そうなんですよ、
うん、
もう毎週毎週もうおまんか行きっぱなしみたいな
まだ言う
か、朝から朝から晩まで
ね、
だからその百貨店の売り物に関してはもうこれこそ、ね、強い言い方になりますけど、
はい、
もうそれこそ戸籍と偽造旅券以外揃わないものはないぐらいのぐらいの品揃えをして、初めて今後小売業界として生き残っていく、その頑張っていけるんじゃないかなと僕は思うんですよね。
そうですね、
あ
れなんですよね、
はい、何ですか。
やっぱりね、その今までのデパートっていうのはやっぱそのハイソナというか、
はい、
高級感っていうので当然売っていたと思いますし、今でも結構そのなんか例えばあのお中元とかいいものを誰かにあげようと思ったら百貨店に確かに行くとは思うんですけども、
確かにそうですね、はい、
ただこのここ最近お歳暮やお中元 の、
はい、
あの習慣っていうのもだんだん衰退してきてますし、
確かにそうですね、うん、
あのいつまでもデパートがお高く泊まってっちゃダメな時代なんですよ。
そうなんです、まあ、もちろんデパートもねいろいろ動いてるとは思うんですけれども、その範囲がねちょっとまだ殻を突き破れてないような感じがするんですよね。
で僕はねその最たるものがね、そのお高く止まってる最たるものが、
は
い、先ほど言いましたあのポイントカード的なことをおっしゃられましたよね。
あ、ポイントカード、はい、はい、
あの今デパートのポイントカードって、
はいはい、
もう必ずクレジットカードなんですよね。
ああ、なるほど、
クレジットカードへの加入が必須なんですよ。
はい、なるほどなるほど。
ただ今の最近のさ、イオンモールとかね、あのいわゆるショッピングモール系っていうのは、はい、
ええ、
受付で、ね、無料でちょこちょこっと書いたらポイントカードが発行されるじゃないですか。
そうですね、はい、
あの程度のやはりね手軽さっていうところ少し下りてこないとね、うん、あの百貨店には行かないですよ、はい、実際問題ね。
確かに確かにそうです、
うん、
はい、もう今売り場面積の広さっていうのももしかしたら郊外にできるアウトレットとか、
はい、
あ、いわゆるイオン的なものですか、
うん、
ショッピングモールっていうのにすら負ける
はい、
可能性もありますからね。
ありますあります。
でちっちゃい百貨店であれば
さっき言ってたあのうまいもん市とかでもそのショッピングモールでやりますからね最近
やってます。はい、関西スーパーでもマグロの解体ショーやってますからね。
マジですか。
スーパーマーケットでマグロの解体ショーやる時代ですよ。
関数すげえな。
もっと考えなければならないです。そうでないと、うん、あなたたち百貨店業界はこのまま座して死を待つのみになります。
そうですね。
ということで、
はい、
まあ、あの皆さんもですね百貨店これを機会にまたちょっとフラッと足を運んでみてはいかがでしょうか、
はい、
そしてまた2012年、今年ですね、おそらく秋をめどにというふう発表が出ておりますけれども、うん、大阪北区梅田の阪急百貨店のリニューアルが終わります。
お、
はい、そして2012年の秋大阪北区は大丸、阪神、そして、三越伊勢丹、
うん、
今年の春に関西に新規参入してきました、
うん、
三越伊勢丹、そして、阪急百貨店リニューアルが済みました。 そして、この阪急百貨店は全国一の売り場面積を誇る百貨店になります。
うん、
一店舗で。ということは、大阪北区が2012年の秋、日本最大、そして日本唯一の百貨店激戦区になるという。
は
このあたりもですね、ちょっと注目して見ていただいて、
うん、
百貨店はまだまだね、生き続けようと必死に頑張っておりますんで。
はい、
というわけで、皆さん、この週末、ね、もうお盆も始まりますからね、うん、ぼちぼち。
そうですね。
この週末と言わず夏休み、暇を見つけて、おまんかに行ってみてはいかがでしょうか。以上、オワコン再生会議でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、エンディングでございます。
はい、エンディングお疲れ様でした。
お疲れ様でございました。
はい、
いや本当に何と言いますか、うん、さっきのコーナー途中で喋りながらですね、
はい、
俺一回も子供の頃百貨店とか連れてってもらった思い出ないのになとか思いながら喋ってたんですけど、
はい、
今までにないレベルで有意義な提言してたんじゃないかなというか、まあ途中だいぶふざけましたけど、
ね、そうですね、
途中だいぶふざけましたけど、
はい、
そのふざけでなんとかプラスと言いますか、その お笑いの部分には持っていけたかなという感じがするぐらいえらい真面目な話を、
はい、うん、
百貨店業界から一銭ももらってないのに、
うん、
こんなんこれそれこそお中元じゃないですけど、
うん、
全国百貨店協会のあのなんか商品券、
はい、
後から送ってくるぐらいでもせなあかんで、これ百貨店
聞けばです
ね、聞いてる
聞いてる本当に
百貨店の手、聞いてればほんま
全国共通百貨店のあの商品券を送ってきなさいよ、
はい、
本当に。
いやほんまにどうでしたミスター、僕の提言は。
いやあのね、
はい、
確かに従来の百貨店という概念を、
はい、
大きくこう突き破る提言ではありましたけども、
はい、
今百貨店に求められているのは実際そういうことだと思います。
なるほど、
うん、
概ね賛同だと、
うん、
わかりました。じゃあこの8月1日からちょっと僕芸人ポッドキャスターの肩書きの他にも、
はい、
百貨店ドクターっていうのを自称するようにしますね。
そうですね、
はい、
いいと思います。はい、百貨店でいいんですか。
百貨店、いや、そうですね、そういう風に行くか、そうですね、そういうあれで行くと、
はい、
おまんかの父っていう意味を取りますわ。
そうですね、
はい、
そういうことになります。
あの渋谷なんかで、うん、渋谷なんかで女子高生からあの性の悩み相談を受ける産婦人科の先生って、
はい、
渋谷の母とか呼ばれたりしてるじゃないですか。
はいはいはいはい、
はい、ああいう感じで、あ、僕はあの百、漫画店の、
うん、
百貨店の100倍ですよ皆さん、百貨店の100倍いい店作りを目指す、
うん、
助言者ということで、うん、おまんかの父、
おまん
かの佐藤剛、はい、
はい、
で参りたいと思います。はい、
略しておまん父ですね。
おまん父で、
はい、
おまん父と呼んでください、
はい、
時に私のことを
時 に,、はい、時に呼びましょう。
はい、ありがとうございました。ぜひね、百貨店業界の方なんかからも反響なんかいただけたら非常に嬉しく思います、
うん、
メールをぜひお送りください、
うん、
はい、メールフォームは当番組の、公式サイト、
うん、
ブログの方にメールフォームを貼り付けておりますので、そちらからぜひお便りもお送りいただけたらなと思います。
はい、
はい、ミスター何か告知や今大会オリンピックの注目選手なんかいますか。
そうですね、オリンピックは、
はい、
全部見ましょう。
オリンピックは全部見ましょう。そうですね、うん、今年はネット中継でね、
ええ、
あの地上波放映のない競技なんかも放映されたりしてますんで、
うんうん、
はい、
あと
ぜひ、
あとこれだけ、これだけじゃあ言わせてください。
何ですか。
日本のお家芸の柔道で、
はい、
メダルが取れなかったからといって、
はい、
ちょっと戦犯みたいな空気はやめましょう。
確かにね、
うん、
バカかとお前ら、
うん、
お前ら世界柔道とオリンピックぐらいしか見てないだろと。
そうですよ
ね、あのね、はっきり言いますよ、テレビっていうのはね、
うん、
日本有利に伝えますし、
うん、
解説者も相手選手はこれはいい選手ですよって言いますけど、うん、日本の選手の方が自力の方が勝ってますけどねっていう風な感じのニュアンスを交えた解説をするんですよ、
うん、
あなたたちはテレビに踊らされてるだけなんですから、
うん、
1回戦で負けたと、
うん、
金メダル取れなかったら銀メダルやったとしても、
うん、
ね、それはようやったと言うてあげなあきません。
そうです、
はい、ただ金メダル取れなければ1回戦負けも銀メダル もう一緒ですからね、それは選手の皆さんにはその点だけはちょっと頭に入れておいていただきたい、
うん、
金メダル取らなければ1回戦負けも銀メダルも一緒です。頑張れ日本、
頑張れ日本、
頑張れ日本。はい、私の今大会一番の推し面は、はい、女子体操の田中理恵さん。
おお、
はい、ミスエレガンスのね、
うん、
2010年でしたかね、うん、はい、本当に最近もう日を追うごとに募っていく、うん、田中理恵と子を成したいという思いこの思いをですね、
うん、
もうなんとか叶えてくれる人はいないだろうかと間に入って、
あ、
そんなことを毎日考えながら。
田中理恵さんは、
はい、
おまんかでは売ってないですか。
田中理恵さんの心はおまんかでは売ってないですけれども、ね、売ってるかもしれないので、僕今週田中理恵さんの心を見つけるためにおまんか行ってきます。
わかりました、
おまんか行きますはい、本当に日本体操女子代表の皆様申し訳ございませんでした頑張ってください、
頑張ってください、
オンエアのこの番組オンエアの頃には団体は終わってますけれども、個人の種目はまだ残っておりますので、
はい、
はい、皆さん、いろんなね競技、温かい声援を送っていただければなと思います、
はい、
それでは次回は8月15日お盆最終日でございます、うん、はい、暑い日が続きますけれども、皆さん水分補給等ですねこまめに行って、体調崩されないように、この夏乗り切っていただきたいなと思います、
はい、
それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。さよなら、
さよなら、頑張れ日本、
頑張れ本当に。
この番組は道後堀成ヶ島の心に直接配信しています。